第五章、京へ。第一節、大間寺より坪坂寺へ。20日朝、なんともお名残をし、昨日の案内人、夜も顔を出し、今も見送りにと宿前へ来ている。一行が去れば、いくらかの時を置き、また別の衆を連れ立って、城下の名所旧跡を巡るのであろうが、若い衆と気があってか、ことのほか親切で、その人懐っこさが好感を持って胸にしみる。もう会うことはない。そう思えば思うほどに若い衆の心を締め付けているらしい。来たが案内人、根っからの大阪人であるから、心機臭さを打ち払い。ここで食えなきゃ江戸へ行く。江戸で食えなきゃおまはんの村へ行くよってに働かせろや。なんたって、わては客商売やさかい、人が来なけりゃ食ってはいけぬが、おまはんは食い物作っちょるよってに、武士の下やけど、飽きんどよりは上の身分や。わてが食いっぱぐれたら養ってや。ははは。そうなったらきっと村さ訪ねてくるだぞ。若い衆本気の様子。凶作などものともせぬような力が溢れきて、ここにてお別れ。南へ力強く歩み出す一方。昨日の茶臼山を出て、そこから南東へ伸びる道をたどるが、その道、西国33所第五番藤井寺へのもの。砂場泉屋の蕎麦の話などを思い出しながらの楽しき道中であるから、藤井寺への間に参詣する大念仏寺への一里半ほどの道は、わけなくここ。もう平野町のその寺が見えている。この寺、諸国の融通念仏宗を束ねる総本山で、鳥羽天皇の勅願により、両人上人が大治2年1127年に創建。この融通念仏宗を開いた両人、阿弥陀如来の夢から得たという教えを持つ、念仏を唱えることで現れる功徳により、一人が往生すれば衆人も往生し、一人が成仏すれば衆人もまた成仏するというもの。言い換えれば念仏を唱える自己の行いは他者に融通し、他者の行いは自己に融通するがゆえに、自らのためだけに往生を願ってはいけないことを説くもの。それは念仏を通し、人と人の結び合うことの大切さを悟らせるものでもある。神社、仏閣、また天台、真言、浄土と、宗派様々な彼らの信心は、外国から見たれば無節操極まりなき状態。なれど、そこに救われる道あれば、藁にもすがろうとするのが衆生。他方、野に苦難にさまよう人あれば、宗派を超えて手を差し伸べんとするのが、この国に培われてきた宗教観。平安の末、末法の世に現れたごとき、当世の民衆の苦難。この両人上人とて、昔のそうした時代にあって、若き頃は天台宗の比叡に学び、そこから融通念仏宗を起こしている。そればかりか、浄土宗を起こした法然上人とて同じ。鎌倉時代に起こった新仏教の多くは、天台、真言など、旧来からの仏教観を土台とし、民衆の苦難を救おうと民衆の心へ通ずる教義を求めた宗派。両人上人の融通という考え方を借りれば、民衆の苦難を救うことにおいて、神道、仏教各宗派、教義の置きどころは違えど、宗派を融通し、宗教観の絶対的違いから争うことはない。それは、 神仏集合して異宗派並び立ち、隣り合う景観を作り出す得意なこの国の融和的宗教観を映し出す。いつの世も耐えることなき貧窮者。宗派に壁はあるとも、釈迦の慈悲はあまねく宗派を超えて求められている。今ここに在所の檀家寺の宗派と異なる場に礼拝する彼ら。その一見無節操に思える意識の根底に流れるものがそこに見え隠れしている。さて、この国で長く培われてきた八百万の神の思想を持つ彼ら。それより東南へと歩み出し、次なるは真言宗の藤井寺へ。彼らの足に衰えがない。やがて大和川を南へ越え、大念仏寺より2里ほどの道を進み、五番藤井寺の南大門をくぐり、境内へと入った一行。広い境内でないや、奥の大きな建物が本堂かえ、土壁のめぐる境内、建物が四方の端へ寄っているから広々としている。この寺、真言宗、御室派にて、新規二年、725年に、聖武天皇の直眼により、行基が創建したと伝えるが、その初めは、この地に住した、くだらけの貴家人、藤井氏の宇治寺として起こされていたらしい。15世紀の末には、楼門と三重の塔などが焼失。それから20年も経たぬ間に、大地震で書道が倒壊。そのため、後に書道を再建したといえども、大きな寺院には付き物の塔や金堂などを配する伽藍が見られぬことが、境内を広々と見せている。本堂に祀られているのは、行基の作と伝える本尊の千手観世音菩薩。脇地に地蔵菩薩と聖観世音菩薩が安置されている。そこでの参拝を済ませた一行、門前の田中屋という店で昼食。道中記には大仙の記載がない。義右衛門の書き忘れとも思えるが、あるいは宿より弁当など持参し、ここでは場所狩りしたのみか。店の縁台に腰掛ける義右衛門。その向かいの老人が話しかけてくる。こっからいずこへ参られましゃろか。へえ、本田八幡に坪井八幡、それに通宝寺などへ。ここらは天皇藩の御陵も数あるし、見どころが多い酒。安城見聞広められや。一行、昼食を終え、藤井寺より南東へわずかな距離を移動し、その本田八幡宮へ。本田とはこの辺りの地名にもなっているが、それは応神天皇のホムタワケの御事のホムタにちなむもので、我が国最古の八幡宮でもある。そうしたことであるから、ここは応神天皇を主祭神とし、北側に、今で言うなら堀で囲まれた前方後円墳の形態を持つ天皇陵が控えている。なお、応神天皇の母は神宮皇后。彼らはすでに大阪の住吉神社、またイカスリ神社において、その伝説上の母なる旧跡をたどっていることになる。山門から塀で囲まれた境内へ入った一行、舞台、絵馬堂などある左へと回り込み、その奥に一段高く築き、塀を巡らす本社へ向かう。石段を上がり、門を本社内側へと引き入れて作り出された、拝神座に佇む、礼拝。それより石段を下り、左手の三朝木へと向かう。途中、太鼓橋を渡り、数段の石段を踏み上がると、阿弥陀堂がある。それを越え、割塀の間を通って行くと、 ミササギのもとに築かれた拝殿が現れる。そこから先は門が閉じられているから入れぬが、見上げれば、ほう、丸木塚の上まで石段がまっすぐ続いているが、上に宮があると見える。それ伝って天皇さんの御霊が現れるような気がするだな。確かに、千数百年も守られてきている聖域だけに、そこには清らかに沈められた御霊の気配が満ちている。ひそひそ話とて、三ささぎに眠る御霊に聞こえてしまいそうな気がして、一行手を合わせて礼を尽くし、早々に退く。それより南に道を問い、次なり大国寺へ歩む一行。2キロメートルばかり進んで左へ折れ、川を渡って大国寺へ至る。門前の石段を上がり、一段畳に築かれた門をくぐれば、境内の中ほどに松であろうか古木があり、その前に柵で囲いたる石あり、それは何やと近づけば、南方の葛城山で修行したという、修験道の祖、円の大角の腰掛け石という。その左奥が本堂。安置されている本尊は他の仏像の体内に収められる、御御嶽六寸、約18センチメートルほどの小さき、マカカラ天、大黒天。その像、カズラギの山中で修行する円の大角が、権現した大黒天より、クジャク明王の法を授けられ、その見姿を彫って安置したものと伝えられる。大黒天といえば、誰しも米俵に乗る柔和な姿を思い浮かべるが、そうした生産の神という一方で、大蔵界曼荼羅に見るように噴霧の形相で表される戦闘神としての性格をも表す。なれば本堂で祈る彼らの願い、凶作を起こす邪神を退治し、豊穣をもたらす者として農民を救いたも、この上なき神仏に巡り合っていることになる。大黒天がいつから庶民の信仰を集め始めたかはわからぬが、彼らの在所でも明治の頃には1月と10月の20日に行う恵比寿講の行事には、恵比寿様と共にこの大黒様が欠かせぬものとなっている。その恵比寿講、1月は商人の恵比寿講、10月は農家の恵比寿講とて、農家では欠かせぬ年中行事。明治の頃には、それまでの年貢がすべて金で納める税金となり、農家では農作物の出荷、また機織りや生糸、茶の売り渡しも始まるから、そうした商人の蓄財の意識とともに、大国様の信仰が盛んになってきたものかもしれぬ。それより以前にあっては、19世紀初めの文化文政あたりから、水車製粉をはじめて財宝を商人化する村内の有力者も現れるから、そうしたところから恵比寿大国の信仰が村方へ広まってきたように思える。さて余計な話をしているうちに一行どこへ行ったやら。すでに南へ1キロメートルばかり下り、坪井八幡宮の近くまで来ている様子。ほら、先に石段が見えてきたで。あれが坪井八幡宮だで。この宮、11世紀半ばに源頼義が、奥羽の豪将安倍氏との戦いを制した際、それを祝し、戦勝を祈願していた山城の国の岩清水八幡宮を統治へ勧請したものと伝えられる。なお、彼らは後に、京都から兵庫へ向かう途中で岩清水八幡宮へ参拝する。最新は三座。本殿に祀られるその三座は、 中央に彼らが先に参拝してきた小牟田八幡宮の御捧に眠る王神天皇、その左に御父にあたる中愛天皇、右に御母の神宮皇后。さてさて、彼らは境内へ入る長き石段の左手前にある小屋掛けされた壺井と呼ばれるところにできた人波に群がり始めている。どうやらそこでよその案内人の神田垣に説明に聞き耳を立てる様子。奥州の朝敵退治の時ですが、源頼義藩とその子の八幡太郎義家藩の軍が渇きに苦しめられとるとこ、伊勢岩清水への祈りを持って湯はずで岩の隙間をうがちやすと、たちまちに清水がこんこんと湧き出たって言いますわ。ほんで兵士が喉の渇きを癒して戦に勝利。そないなことでこれを随所と見ましてな、冷水を壺へ満たし、ここの井戸底へ収めた境、壺井と申すわけでおます。その場から離れた一方、境内への石段を上がりながら、何でもな、あの井戸の水はな、病者が飲めば権限現れ、たちまちに良くなるだと、若い衆、人混みの中から話を拾ってきたらしい。じゃあ、在所の婆様にも少しばかりないとも、竹筒入れて持ち帰りてえだ。その若い衆の会話を耳にした義右衛門、まだ帰るには2ヶ月もあるぞ。亡くなっちまうだよ。そういや、安倍川の川人足の女房、お家とか言っただな。胸を患っとると聞いたが、この壺井の水を飲みに来られやな。義右衛門、それを思い出してはっとなった。その川人足に出くわしてからちょうど1ヶ月が経とうとしていたので、思い出したのも何かの縁と、その男の分も祈ってやらねばと、優しき思いを抱いて拝殿へ向かう義右衛門。長き石段を踏み上がり、鳥居をくぐり境内へ入ると、二つの石段を配した高みに本殿が建てられ、その左奥に壺井権現を祀る社もあった。なお権現とは仏が化身して神の姿で現れることを言う。本殿に祀られるのは、先にも述べた王神天皇とその父母の中愛天皇、神宮皇后。一方、その権現者に祀られているのは、中央に源頼信、左に頼義、右へ八幡太郎義家。その血脈は、祖父、父、子の関係にあり、この壺井に根拠を置いた高知源氏と言われる系統。頼信の兄には、大江山の酒呑童子征伐や土蜘蛛伝説を生み出した源頼光がいる。源氏は東国武士の棟梁。古くより馴染みは深い。本殿、権現堂で礼拝を済ませた一方、そのまま南下し、500メートルほど離れた新義真言宗の通宝寺。ここは、先の坪井寺の権現堂に祀られていた、源頼信、頼義、八幡太郎義家の墓所のある寺。古くは、頼信からの巨漢が築かれていたところでもある。石垣沿いに進み、途切れる石段を二つばかり上がって境内へ入ると、右奥に祠を祀る池があり、左奥に鐘楼、本堂、観音堂など立ち並ぶ。一行本尊の観音菩薩に聖子菩薩を従える阿弥陀三尊仏を安置している本堂へお参りした後、左の観音堂へと移ろうとするが、そこにどこぞの寺社詣での法中がいて、その罠かで寺方のものであろうか、 由緒など話し始める様子。大勢いるから外側へ突き声を拾う。清和天皇をいただく源氏の土地脈。この地に住まわれとったんは、頼信藩とその恩子の頼義藩。ほんでまたその恩子の八幡太郎と言われよったんが、義家藩や。その二人目に挙げた頼義藩がここへ住んどった。長久四年、1043年9月の牛虎、東北の方角にあります任海谷へ光明が赤々と差し始めたそや。この谷、雨乞いの修法で名高い任海僧正中お方の旧跡があるよってに、皆その光を奇異に思う。そこで頼義藩が光のもとへ行ったそや。ほな、そこへ霊光を放つ大悲かっこ観音の霊像がござってな。頼義藩はそれを持ち帰り、ここの館へ一宇の庄者を建てて、通宝寺と名付けたそや。その霊像がこの観音堂の本尊として祀られとるちゅうわけや。せやけどな、時が移り、やがては草庵だけとなってしもた。それを憂いてな、元禄の頃より書道を再建し、今日見るような元家の僧廟となったということや。その場から離れ、観音堂への参詣も済ませた一行。誰言うとなく、花にも盛りがあるが、源氏といえども時が過ぎたれば衰えたたなや。まあ時がことを経つこともあれば救うこともあるということかい。一行がそうしたことを考え始めるのであれば、言わざるを得ない。時は様々にことやものを変えていく。なれど変わりようのないものもまたある。歴史の中で大切なものを見出すには、変わらなかったものは何かという問いかけをすること。彼らはまさに自社詣を続ける中で、千年隔つとも変わらぬ思いをいくつも感じ取ってきていたはず。それは時々の修正へ受け継がれ、未来へ向かってなだれ込む性格を持つから、人間にとり歴史が示す最も大切な意識が築かれていくことになる。彼らの自社モードは伝説上の神、また実在の人物が権現となった神、それら創造的神々と交わり、現実世界の中で失われがちな人間性の根幹に関わる意識を取り戻す時間旅行であったことが見通されてくる。さて、通宝寺での参拝を終えた一行、そこから今日最後の巡りどころとなる永福寺へと向かう。その寺、囚人が親しみを込めて神の大使と呼ぶところで、丘陵を隔てた通宝寺の東側にある。大使なれば弘法大師空海だが、大使なれば聖徳太子。民間に大使公、太子公などあるが、それら大使公にはその両者が混在して溶け合うものも多く、さらに最も古き当時の節目に新たな神の子である大井子を迎える信仰も流れ込み、なかなかに多様な性格が作り出されてきている。そうした中で、大使公といえば、大工、桶屋、鍛冶屋など、職人の公としての性格を強めていて、関東地方の山間部の材木に関係する人々に公が持たれているから、彼らの在所でも、この聖徳太子信仰は馴染みは深かったものと思う。永福寺は、推古天皇27年、619年、に聖徳太子が墓所を定められた地。ここへは翌推古28年に母の穴ほべの子ひしとが葬られ、それより2年後の同30年に斑鳩宮で没した自身も異名で葬られており、 寺の起源はその太子追善のために推古天皇が豪舎を建立されたのに始まると伝えられる。その後102年の時を隔て聖武天皇の勅願により伽藍を整備、さらに100年ほど後には弘法大師空海、日蓮聖人、親鸞聖人が賛同している。そうした寺であるから境内は格別に立派。今一行はその長き石段を踏み上がり、運慶作という金剛力士良造を安置する南大門をくぐる。はあ、聖徳太子様の御所となれば立派な寺じゃのう。左手に多宝塔、少し離れ奥へと本堂、太子堂が立ち並び、右手には阿弥陀堂と大師堂、正面奥に石垣を巡らせた高みがあり、そこに拝殿を前に置く聖徳太子の御廟が築かれている。一行、まずは本堂へと向かい礼拝。そこには我が国仏光の祖と言われる鳥仏師の作なる如意輪観世音菩薩像が本尊として祀られ、衆生の苦を払い利益を与えることを本願とする菩薩を守るよう弘法大師作といわれる愛染明王、不動明王、四天王の各像が脇寺として安置されている。一行が次に礼拝へ向かったのはその脇に立つ太子堂。この堂は江戸時代初めに再建された堂で、聖徳太子16歳の髪を植えた等身大の像が収められているとか。その尊像、太子の父なる陽明天皇が患われた時、平易を祈られる太子の見姿を表したものと伝えられ、法要の見栄の名を持つ。彼らがその像を目にすることはなかったであろうが、その像の存在と言われは聞き及んでいたやに思われる。そこより境内の奥へと進み、石段を上がり、御廟の前へ至る一行。この丸木塚に、太子様が葬られていたか？伊右衛門、若い衆の問いかけに返答し、何でもこの塚、三骨一廟という寺、先に葬られたお母上が中央で、右に太子様、左にお妃様が葬られておるだと、なれば太子様も寂しくはなかろうて。それ、千年も前のことなれど、この若い衆、今を我が身に映し出す。こうして五廟から戻り、本堂と正反対の大師堂へ歩み寄り、この寺で最後の礼拝。そこには弘法大師が60の見姿を自ら彫られたという像が安置されているが、これまで川崎大師に始まり、伊勢浅間岳、高野山と弘法大師の縁地を巡ってきた者たちであるから、その思いも深い。こうして寺を出た一方、すぐ左側が春日宿。その日の泊まりとする角屋を探し出し、のれんをくぐる。20日、一つ泊まり、180も、春日宿、角屋。通算日数36日目。歩行距離29キロ。累計、1154キロ。使用金額180文。累計2万341文。21日。ここは高知と大和の国境をなす二神山地。高知側の宿を出立した一行、大和川のふもとにある大間寺を目指し、東の細き谷筋の道へ歩を進めている。 やがて峠へ向かう上りへ差し掛かろうというところで、あそこで道が分かれとるが、どっちへ行くだ？若い衆の問いを家を受けて、これあっこに道しるべがあるだ。近づき、それを確認した義右衛門。右へ行けば、竹内峠を越えて大和へ入るだが、大間寺へ行くには遠回りになるで、左の谷筋を行くだ。しばらくは、登り道。峠へ差し掛かるあたりで、おお、珍しいや。凝灰岩を掘り抜いた9メートル四方ほどの石窟、その中央に岩を削り出した山中の塔があり、奥には阿弥陀三尊をはじめとする諸仏の掘り出しが見られる。いずれも奈良時代前期のものとされるが、それを見た一方、この山中に仏の浄土があるのかい？それを聞いた茶屋の馬場、ほんにここは浄土や酒、茶でも一杯飲んでいかりょ。商売上手な茶店のババに、ありがとさんで慣れど先を急ぐでな。ともう一度遠くから願仏に手を合わせたなりに先へ歩み出す一方。それより下り道。歩くほどにぐんぐんと里へ近づき、250メートルほどの高さを一気に下った一方、平地へ出てすぐ右へ折れると、わずかばかりで目的の大間寺へ。さて一行、石段を上がり、左右に金剛力士像を安置する大門をくぐると、一旦右へ折れ、鍵型に歩んで、本堂への広き道筋を進む。彼らの歩む視界の先には、石段を置く高みの左右に金堂と講堂が立ち、さらにその奥の高みをなすところに、堂々の威容をもって迎える本堂が築かれている。この寺、中将姫の蓮糸曼荼羅の伝承で有名だが、その始まりは、陽明天皇の第三皇子であるマロコの君が、高知の国に建てた万宝蔵院を当地へ移し、善殿寺と改め、さらに7世紀後半に書道を整備して大間寺と名付けたことに始まると伝える。そうした複雑な変遷あってか、嘉永6年に刊行された西国33章名所図会においては、当時の寺名を二神山万宝蔵院善林寺、俗に大間寺と号すると記している。宗派は古くは三論宗。8世紀前半に弘法大師が賛同してより、真言宗となし、浄土宗が起こるに及び、領宗並立する珍しき寺となったとか。義右衛門、どこぞで寺の由緒を仕入れていたのであろう。半蔵に語り出す。658年も命のことというがな、平家の南都攻めでほとんどの堂や塔が焼けて煙になっただと。だがな、不思議なことに、曼荼羅堂だけは、辰巳に火がついたども、自ら消えたと伝えられていてな、それ中将姫の御霊がそうしただと。先に見える本堂、世に曼荼羅堂と言われる。彼らの訪れた頃は、中将姫の蓮糸曼荼羅を転写した。後世の複製が、本堂奥の仏座をなす須弥壇上の厨子に祀られていた。ちょうど一行が訪れた時、その御開帳があることとて、一組につき何人たりとも120文という拝観料を支払い、灯火ともる薄暗き道内へ。そこで始まる自僧の話。聖武天皇の頃と言いますからな、 今よりは1100年ほども前のこと。右大臣に藤原の豊成というお方がござりましてな、長谷寺の観音様に祈願しまして、ようようのこと女児を授かりました。そこで霊剣愛と、朝廷ではその赤子に三位中将の官位を授けましたもので、そのお子を中将姫と申すようになったとか。ところがその姫、五歳の折に母が亡くなり、その後に立花の諸江の娘、照代なる者が父の後添えとして入りましたそうな。なれど中将姫とは意が沿わず、またそのまま母が実子を亡くしてからは仕打ちひどく、姫が14の時、父、藤吉へまかる間に、雲雀山と申す山中へ連れ出し、殺さんとするほ。姫、その場に臨み、日々経を読むゆえ、ここでもそれを終えるまで首を切るのは待ってほしいと申しましたが、その経、一巻は父のため、また一巻は亡き母と我が身のため、そして最後に読んだ巻は、ママ母のため。ママ母が連れし、首切り役の加藤太、悪事働くママ母にさえも、と心打たれて刀を捨て、山中に姫をかくまい、守ることを決意したと言われます。やがて父の豊成が遠方より戻りましたれば、ママ母、姫は見知らぬ男とどこぞへ行ってしもうたと語ったとか。その後、父の悲しみ通じてか、探しは出せたものの、姫、出家の気持ちを強く持ち、この大間寺へ入られ、一年後の天平弘治七年、763年に、17の御身にて髪を下ろし、大女美国、と申されるようになられたそうな。それからというもの、姫、念仏三昧を修し、浄土経数百巻を所作する中で、生身の阿弥陀仏を拝することを願い、祈られたという。そうしたある日、一人の禅に現れ、何時に浄土阿弥陀を見せるゆえ、百田の蓮吹きを集め、と告げたそうな。姫、帝へ奏し、奉りによりて、それを得、自ら糸を取り、井戸をうがちて糸を注ぎ見れば、なんと五色の鮮やかな色に染め上がっていたとか。それより数日あって、一人の鮮やかな毛女が現れ、その蓮糸を得て、電車の西北の隅にて旗を織り始める。闇が深まる初光。午後七時から九時、より、闇が退く五光、午前三時から五時の間、旗打つ音は絶えることなし。夜明けてみれば、幅一畳五尺の蓮糸の曼荼羅織り上がり、毛女、それを禅尼へ渡しければ、禅尼、それを中将姫へ授く。姫、喜びて、不死なき竹を求め、軸となすが、それにて、毛女忽然と姿を隠す。姫、その場に残る善人に素性を問えば、我は、西方教主なり、かっこ阿弥陀仏、先の毛女は観音と答えたままに西の空へ去っていかれたと伝えられております。これより、自相の話、曼荼羅修復時に現れた霊言、および曼荼羅に表された極楽浄土の荘厳僧の話となるが、それを終えたれば、道座の一同、皆手を合わせ、ありがたき、ありがたき、の手。本堂を後にしても、なお意識が結ぶ、中将姫の見姿。一行それより、壺坂寺へ。大間寺よりわずかばかり東へ進むと、二神山地の山裾に沿って南へ向かう道が現れる。おう、 あの辻堂から左に入る道をたどりゃ、新城へ出て昼飯じゃ。この道、まっすぐ東へ歩めば、長谷寺へ行くが、彼らは新城、御瀬を経て、坪坂寺へ向かうため、南へ入る道を取る。それまで、暗夜のごとき薄暗き万太郎堂の中に長時間いたことで、一向には言うに言われぬ解放感が現れている。それに加えて、昼飯と聞けば、どこか中将姫へ後ろ髪を引かれつつも、若い衆の足取りは元気いっぱい前へ出る。やがてまっすぐ南を指していた道が左へと曲がり始め、しばらく行くうちに新城塾が見えてくる。そこで茶屋へ入り、72門にて待ちわびた昼飯をとる。この辺り、西に二神山地を背負う奈良盆地の南側、北から東へ広大な田園風景が広がり、旧暦の1月のこととて寒くはあるが、なんとも穏やかな気分にさせられる。飯を早く食い終えた若い衆、ちょっとの間、何か当てがあるわけでもなく、そこらを歩き回る。そうして警官を独り占めしているところ、道端に、年には似合わぬ大きな風呂敷包みを脇に置き、しばし休む婆様一人。若い衆、ぶらぶらと通り過ぎ、また戻り来るところ、どっから来たね、と問いかけられるから、武州、ほう、そげな遠くから、寺社名理かえ、ここにはな、柿の本神社というのがござってな、万葉の歌読みの柿の本の人麻呂さんがお生まれなされたとこじゃ。などと言われても、若い衆、万葉衆など知らぬから、へえ、と一言残して戻ってゆく。ばあ様は少しは喜ぶかと思えども、拍子抜けの面持ちでその若い衆の背を見送る。新城塾を出立し、南の御瀬へ向かう平坦な道を歩む一行。しばらくしてその若い衆が、さっきのばあ様の話を思い出し、家門へ、新城は柿の本の人麻呂が生まれた地だと、おめえ誰から聞いただ。その語尾に若い衆驚く。家門、採用法師などを通し歌の世界を少しは広げているから、この地が加勢と言われる万葉家の人麻呂生誕の地と聞いて驚き、一気に目にする景色が変わる。その様子にて若い衆、知らぬから素通りしてしまったが、あの道端に立たずにわざわざ声をかけてくれた婆様の思いがわかり始め、我が身の素っ気なさをわびしく思い返すことしきり、御瀬より東へ向かう道へ入る。山あいの広き谷筋を通り、土佐というところへ出た一方、それより南の山中へ続くつづれ折れの道をたどり、200メートルほどの高さを上がって坪坂寺へ。この坪坂寺、真言宗にて西国33章第6番札所。縁起からか、坪坂寺という名で世間に通っているが、正式には坪坂山南法華寺。創建は法光寺の弁記によるもので、養老年間717年から24年と伝える。この寺、山中の起伏激しき地に建てられているから、境内へ入るまで参道を幾重もしつつ上がっていく。 おお、よく眺めじゃのう。立ち止まって振り返った勝五郎が言う。皆振り返れば、そこには遥か北へ続く飛鳥盆地が広がる。吉野をずるいと回りゃ、明日の暮れ時にはあそこを歩ってるだろうなや。総門を越えた一行、まっすぐ進み、石垣で囲われた龍造権現拝殿手前を右へと曲がり、その外れで左へ上がる石段を踏むと、ほどなく右手に境内へ入る大門が見えてくる。なんと急な石段じゃ。そこには丹、長、二段につながる石段が待ち構え、大門はその上へ築かれている。石段下の左脇に手水舎があるから、そこで旅の誇りを払い、手水をかいて清めなどしてから石段へ。下から上がりくると、大門の左右に安置された金剛力士、いかにも訪れる人を見下ろし、罪なきやと睨みつけるよ。その大門を抜けたれば、目の前には石垣の基壇の上にそそり立つ、見事な三重の大塔。左手へ伸びる境内の奥へ目を移せば、これも立派な本堂が。そこで一行、大塔前から左へ向き直り、石畳を踏んでその本堂へ向かうが、左脇に33体の阿弥陀如来像を安置する観音堂が近づくあたりで、本堂の裏にも建物があるだか。若い衆が言うように、先ほどより本堂と思われる瓦葺きの屋根上には、後ろへつながり別な建物の宝珠が見えていた。宝珠を持つ建物、それは胸を作り出さぬ、炭胸を頂上へ集める胴作り。その宝珠は雨じまいとして用いるもの。そこで半蔵、他の一同集い、ゆるい石畳を歩くところ、一足先に進んで、正面の建物の裏へ回り込めば、なんとそれ、見えていた本瓦葺き入母屋造りの建物は廃堂で、その後ろに渡りを設け、本堂の八角円堂を接続させた珍しき堂。言うなれば、拝殿を設けた神社建築のよう。その姿、異様をたたえ、本堂をなす八角円堂には、千手観世音菩薩を祀る。さて、参拝を済ませた一行、それぞれに境内を散策し、寺を後にするが、帰りは大門を上がってきた石段が急であるから、そこを通らず、大門を築く石垣横に通された傾斜を緩めた側道を降りて門前へ。今日はここにて寺の坊へ泊まる。正月21日、一つ泊まり164文、門前へ泊まり、この前は泊まりやなし。通算日数37日目、歩行距離26キロ、累計1180キロ、使用金額246文、累計25,587文、括弧大間寺御開帳120文は一人当て10文に換算。その夜、夕げを終えてくつろぐ中、同宿のある衆が、ご老人を前にして何やら話を聞く様子。義右衛門、今日の行程を思い出しつつ道中記を書き綴ってはいたが、その声が遠くで光明神音を唱える老僧のような穏やかさで耳へ伝わってくるから、自然そちらへ目が向き出す。その一行、何かと手を引かれている者がいるから、 盲目の者もいる様子。この寺はな、大宝三年、703年というから、今より1100年以上も前のことになるが、同期承認なるお方が開壇なされてな、養老元年、717年に元正天皇の勅願寺となり、書道が整えられたそうじゃ。寺の創建については、弁記、戒弁、同期など諸説あり、今日では方向寺の弁記とする説が一般的だが、どうやらこのご老人、同期とする自伝を話し始めるらしい。寺にはいろいろな話が伝わっておってな、その始めをなすのが坪坂の名の由来を説くものじゃ。この寺を開基なされた同期上人というお方、日ごとに千手観音による助祭の中法を受することを千遍余りと言われ、生身の完全を菩薩に甘んと根津の誓いを立てられ、仏にその身を捧げておられたそうじゃ。ところがあるとき、山あいに随行を現れ、同期上人、それを怪しみて山へ分け入れば、その光さす元なるところに一つの霊壺がありましたから、それを前にして生身の観音菩薩を拝参と修法を受し、ますますの祈り。そうしたところ、たちまちに五行を伴って、上六、約 4.8 メートルの千手観世音菩薩が顕現。何時年代の信仰厚きによりて、この壺の内より出現す。我が像を刻みて、この地へ安置せば、火事、遠いところと近いところのランプを安楽世界に引導すべし、と告げられ、身を隠しになられたそうじゃ。同期上人が歓喜なされたことは言うまでもないがな、こうして掘られた像をこの地へ安置したのが寺の始まり。坪坂の言われもそこから出ているということですな。義右衛門、坪坂山南法華寺の三号の詳しき由来を知り、ご老人の話に引き込まれた様子。そのご老人の話、すでに次なる段へと入っている。漢文の頃と言いますからな、今より170年ほどの前のことになりますか、皆様とこの寺へ参ります折に通りました、麓の土佐の町、そこに沢一という盲目の者がおりましたそうな。この寺の本尊が桓武天皇の眼病平癒により作られたものと聞けば、仏の慈悲は奇跡によらぬものと信じ、毎日参詣欠かさず、一心に目の見えるよう祈る。下が三年、千日満ちたいといえども、両眼開かぬこととて、杖を振り上げ、そのあたりを叩き回り、坂壺をうつ伏せにする坪坂の道後仏も同じ土くれ、などと、悪しき教化を放って罵ることしき、ところが、その帰り際、名を呼ぶ声に振り返れば、たちまちに双眼開く。沢一、驚きと同時に歓喜して五体を地に投げ、涙にむせる。そうしたことですから、善否を悔いて来社し、その夜、堂にこもりて通夜すれば、暁のまどろみの中で夢を見る。その夢、ご本尊が告げし者にて、何時、在業深きゆえ、目ばかり明かせたとて、悪に陥り何の益があろうか。この祈りを縁に、日々、信心して足を運べば、その功徳で皆かの罪、ことごとく消滅し、命尽きる夕べには、めでたき浄土へ生ぜしめん。それより沢一、新人肝に銘じ、大往生を遂げたということじゃ。 目の見えぬ者の苦しみはどれほどに深きところをさまようか。珍しく隣ののしお村の一五郎が義右衛門へ話しかけてくる。おらほののしお村の円福寺にもよう、薬師堂のところに琵琶掛けの松があってよう、昔目の見えねえ琵琶法師が堂へこもって願掛けしただと。そうしたれば満願の日にな、目が見えるようになって喜んで琵琶を松にかけて去っていっただと、そんな伝えが残されておるだ。ほう、そりゃおらほもじいさまから聞いておるだ。義右衛門、ご老人の話を聞く集中に、背を丸め、顔をかしげ、恋する方にじっと耳を傾ける年寄りのいるのを目にし、思うことがあった。信仰を持つということは、我が身の罪を気づかせることや、その罪、滅罪するには、神仏にすがり、人の結びの大切さを悟ることや。9世紀には、坪坂寺で盲目の三味が観音の霊力により、開眼した伝えが起こっている。そうしたことで、当寺、古来より目を患う人々の信仰を集める。ご老人の話はすでに終わり、床を述べる段になったとき、先の集中に年寄りが多いこととて、我らが若い衆がこぞって手伝い出している。盲目の年寄り、床へいざりより、どことも知れぬ手伝い敷いてくれた者の方へ手を合わせている。やがて床の中へ入った義右衛門。灯明の消えた闇の中で在所に伝えられるあることを思い出している。それ、障害を持ちて生まれきた子を持つ家には福が来るというもの。このこと、なんとも今の世では考えられぬ意味を宿している。五体満足で脳の発達に障害を持つ子なれば、極楽とんぼなどと言われるが、それは罵りではない。辛き農事のさなかなりとも安穏としているゆえ極楽に住むトンボ。日々の生活が重労働の連続であるから、そうした子を見れば苦も覚えぬ極楽の気持ちに我も入れたらと思い、またいずれは人生を終えて浄土へ行けるやらと思い、気持ちを入れ替えて仕事に励む。すべてが一色で塗られた意識世界であれば、逃げ場はどこにもなくなる。その子を見守り大切に思うことで、すべてこの世が一色の世界ではないことを知る。そうした子が何を思ったか見知らぬ家の農作業など手伝い出したり、また花びらの一つも摘んできたりすれば、どれほどの喜びが得られることか。普段は小馬鹿にしようとも、皆そうした気持ちを奥に秘めてのこと。その子を通し、見えてくるものも多いゆえ、福が来ると。義右衛門、近き世の沢市の話を聞いてより、問うこと多く眠れぬ様子。話は離れるが、明治の頃、在所あたりで次のような怪異なことが起きている。実話なので、名は変える。近郷に松バカと呼ばれる脳に発達障害を持つ女の子がいた。その子が成長し、やがて命を終えたとき、檀家寺の僧がどこぞへ生まれ変わるやらと、足裏に墨で印をつけて往生させたという。それより数年後、離れた村のお大臣の家に、まるまるとふくよかな男児が生まれたというが、その足裏に墨の印があったということで大評判となった。その子、利発にして優しき心根を育み、やがて家を継げば村人のためにと屋敷の庭に舞台を作り、役者観察を持つ人々を近在から呼び集め、村芝居など催すほど。なればお大臣といえども陰口打つ者誰もなく、 人望を集め人々に親しまれつつ生涯を終えたという。その当時より松バカの生まれ変わりなればこそうちの世にはお大臣となり立派な人となったやらと。さてさて、そうして見てきたれば義右衛門の時代の気持ちの持ちようが幾分か見えてきたような気がする。今も昔も所詮一人の人生は一人のものである。なれど人の結びを大切に後の世までも見通して生きようとする一生と、我が身だけを携えて発露せんとする一生では、さてどちらが豊かな。風音がなぎ、房舎の外には遅き月明かり。自問自答を続けていた義右衛門、やがて観音に導かれるよう眠りの世界へ入りゆく。22日、すでに一行の姿は坪坂寺奥院、寺より北東側の尾根筋高具山にあった。ここには室町時代より土岩に掘り出された五百羅漢をはじめとする石仏群がある。それは古の坪坂寺での周王僧が掘り出したものであろうか。五百羅漢は今日一般的な仏教思想となった大乗に対する古き小乗の聖者たち。過酷な修行をその身一心に積み、修行の果てに最高の快意に到達した人々のことで、中国の五台山で盛んとなった信仰。修行を重んじ、その域に至った者だけが、絶対自由の境地へ入ることのできる解脱を成し遂げるとする小乗の思想に基づく。この思想、自らを菩薩と称し、在家者に視点を置き、旅を考える立場を取る大乗からすれば、出家者による自利のみを求める思想として批判され、我が国には馴染まなかった思想。だがこうして苔むし、目鼻立ちも薄らいでいく五百羅漢を目の前にすると、一心不乱に石の実を振るい、荒漢にすがり、心中の悩みから解き放たれんとする修行僧の切なる思いが伝わってくる。仏像も作る人の顔に似るというだが、この羅漢の顔も古の彫り手に似てるだかな。それ彫り手の父なる顔、祖父なる顔、また母の顔を映し出しているのやもしれぬ。この顔、おめえに似てるだな。と言われた若い衆。見ればなるほどの羅漢の顔立ち。もしかして時を超え同じ悩みを持つや。そこでの礼拝を終えた一行、南へと進み、吉野より遠野峰をめぐり、七番岡寺へと向かう。第五章、第二節、吉野山より岡寺へ。吉野へ向かう一行、坪坂寺より南のふもとへ。山腹の谷筋を一気に下っている。途中より沢が現れると徐々に傾斜が緩み、それと同時に谷が開け道がまっすぐと伸びてくるが、その辺りが越部。このところは紀州様御領分大和の国、吉野郡。このところに、だらにすけ、にせぐすりあり、かうべからず、と、義右衛門が道中記に書き添えているから、そのことを昨夜の坪坂寺の棒方の者より聞き及んでいたように見受けられる。越部から、ほどなくして吉野川へ出るが、そこが、土田というところ。 川沿いにしばらく東へ歩むと、睦座の淀と呼ばれるところへ出たが、ここには柳の渡しと言われる吉野川の渡し船があるから、南岸へ渡るため八文を支払い、船に乗り込む。その船中で、ほれ、常夜灯の向かいに柳が見えるが、それで柳の渡しかい？半蔵が言い終えぬうちに川上を見ていたものに、あれ見ろ、竿を持っていかだ操る者がいるだ。その声聞いて船頭が、樽丸じゃよ。樽丸と言われてもピンとは来ぬから、取り返せば、どうやら、酒樽の材料となる杉材のことらしい。吉野は木材豊富な地、中でも有名なのが、土地の名を冠した吉野杉。その杉は、巨大な酒樽の材料としても用いられている。荒野へ来る途中で、川上酒という酒造りの地があったが、彼らが後に通る灘にはさらに大きな酒造りの町がある。そのいかだ、灘かき、吉野、樽丸とて、吉野川を下り、和歌山へ出されて、京や大阪地方へと向かい、そこで樽職人に利用されている。へえ、あの丸太が樽にあるだか。この言葉を残した若い衆、頭の中では丸太が板となり、巨大な酒樽となり、どこぞの造り酒屋で酒を醸すと考えれば、その先に樽の宝貨を宿した酒が売られ、今日あたりで樽丸の中で育まれた酒を飲めるやらと、勝手なご都合の輪廻転生を思い描き、にんまり。俺、何してるべ、降りるぞ。と、声かけられて、はっとする。川岸から、睦座の町並みに入った一行。わずかばかり、川上へ向かい、そこから右に折れて、吉野へ至る山道へ入る。吉野は大豆連峰の北にある。古く、縁の行者を開祖とする修験道の聖地で、中心をなすのが金峰山寺。書道はその標高350メートルを超える山中にある。この日彼らは、吉野にもう出た後に岡寺へ向かうため、来た時の坪坂寺から吉野山へ至る道筋を、東へずれて再び折り返さねばならない。それは厳しき山越えの道。そのことで、この吉野に巡りどころは多けれど、彼らは、主たる参詣場所を、天台宗の修行僧が入る吉水院に絞っていたように見受けられる。この吉水院は、明治の神仏分離で神社となったが、それ以前は金峰山寺の東塔に列する寺院。早々は、縁の行者が修行の折に入った仮の庵と言われ、後の室町時代、南朝を起こす後醍醐天皇が吉野へ逃れ来たとき、一時の仮宮としたところ。この院が名を広めるのは、源平の平乱に際して、源義経ほか弁慶らがこもって、軍議を重ねた当時の居室のほか、境内に、義経の馬の爪痕、義経が素手で岩に釘を打ったという弁慶の力釘などが残されていることにより、また平家滅亡後、源頼朝と対立した源義経が愛称の静御前を伴い吉野落ちして潜んだことでも知られる。彼らはここで一人三文ずつ出し合って案内人をつけ、詳しき言われを聞きながら旧跡をめぐっている。さて、この日の行程からすれば、吉野においては他に縁の行者が回帰した金峰山寺の本堂をなす蔵王堂へ参道したほどのことと思える。 こうして早々に吉野を離れた一行、次なる遠野峰へと来た道を戻る。山を下り、右へ歩めばわずかばかりで伊賀井という村へ出るが、そこの川岸に船渡し場がある。彼らは住人も支払い、船にて吉野川北岸の上市へ渡ろうとしている。ここを桜の渡しというが、その名桜の吹く時節に、見事に咲き地層を吉野山の千本桜が見渡せることにちなむもの。だが一方、まだ桜花咲かぬ季節なれど、上市から北の谷筋を上がりつつ、振り返る景色に幻の桜を映し出し、盛りとなれば目も覚めるような、と深く胸を打たれることしきり。それよりしばらく上がって、巷へ出た一方、茶店にて昼食。第千六十四問。ここからは山越えであるから、ゆるいと飯など食べている暇はない。餅や団子で腹を満たし、急ぎ出立。吉野へ来るときに坪坂峠より下ってきたが、今度はその東の尾根筋へ上がり返し、さらに北へ進まねばならぬ。出立するだ。こっからまっすぐ北へ行けば、岡寺へ行くがな、遠野峰へ参らねばならぬから、右の道へ入って、東側の谷筋へ行くだ。東の谷筋へ入り、北へ進む一方。はじめは緩やかだった坂道が、谷の狭まりとともに急に険しさを増す。もう幾度こうしたところを歩いてきただかな。山道に慣れたとはいえ、やはり息がつく。天狗様なれば、ひとっとびじゃだな。修行もなさぬ我らなら、これが精一杯のことよ。なれば、少しは早く上がれるように修行するだ。と、足早を決め込む若い衆。そげな心持ちでは修行にはならぬだ。伊右衛門の悟した通り、先へ進んで巻き込む道で見えなくなった若い衆。またその先の巻き込みでも姿が見えず、少々不安を覚える頃、何道端で一人休んどるだ。置いてくぞ、と言われる始末。人はな、歩くにも生きるにも気を紛らわせ、ゆっくりなれど休まずに歩むが心得よ。動き見る景色に同じものはないからな。まあまあ、草木生えたる谷筋の景色など楽しみなされ、ははは。それ、年寄りの哲学や、などと思っているうちに、谷間に家あるわずかばかりの平地が見えてきた。滝畑である。そこからは沢が切れるから、尾根の高みへ出る急峻な登りとなり、やがて峠へ出たれば、そこが標高752メートルほどの龍在峠。ここより北へ続く道は一転して尾根伝いの下り道。しばらくは急な下りなれど、それを過ぎたれば穏やかなもの。険しき道から解放されてか、後ろから歌が聞こえてくる。江戸からお亀が来るそうな、来るそうな、第八車で来るそうだ、来るそうだ、第八車が嫌ならば、男に処はして山道を、歩け歩けと責められて、責められて、歩けば雪駄の尾が切れる、尾が切れる、お皿は一貫貸しました。なんとまあ、誰が覚えていたか、女児の手まり歌など、おまけに他に知る者がいると見えて、相づちまで入る。歩け歩けと責められて、 これには伊右衛門反論し、歩け歩けと責められてなれば、この山中で一人夜を過ごすか、ははははと仕返し。つらき旅なれど、笑いが疲れを吹き飛ばす。伊右衛門見上げる古樹の小杖より、大天狗様がうちわを仰いだやら。やがて、尾根筋の先に集落が見える。冬のである。一旦下っていた尾根筋が、暗部を過ぎて上りへと転じ、ほどなくして冬野の村へ入る一行。この地は6世紀、我が国に仏教が伝えられた時に治世していた欽明天皇が初めに葬られたところと伝えられる。この冬野より遠の峰は尾根を下りてわずかばかりな距離。谷間の平地へ出て右へ進めば、断山妙楽寺五国院の正門が見えてくる。この地一名五台山とも言われ、中国仏教三大霊場の一つ五台山に異ならぬところとされ、東に伊勢の高山、西に金剛山、南は金峰山、北へ大神山、中央に遠野峰あり、神仙の霊窟と言われる。本社に藤原の鎌足、断山権現のほか、その長子の上栄和尚、次男の丹海公、藤原の不人を祀るが、その起こりは上慶和尚が天智天皇8年669年に没した鎌足の墓を摂津の国、大阪兵庫の一部より当地へ移し、13層大塔を建立して妙楽寺とし、後に廟を置いて五国院としたことによる。なお、それらを合わせ、遠野峰寺とも呼ばれた。さてさて、そうした古き寺の参道へ入った一方、左手の橋を渡り、境内へと入るが、地形複雑なところへ築かれる寺社であるから、石垣が各所に巡らされている。そうしたところの石段をいくつか上がり、高見へ出た一方、そこから先を見て、おお、あんな塔見たことね。一体屋根がいくつあるか。まず目に入ったのは木造の13層大塔。その奥に回廊を巡らせた本社を囲む見事な楼門が見えている。大塔に近づいた一方、各層の屋根の四辺が跳ね上がる見事な13層大塔を間近にし、見事なものじゃねえ、驚くことしき。その大塔の前に人だかりがある。そのうちで誰ぞや言われなどを話している様子であるから足を抜ける。この大塔、鎌足の長子である上慶和尚が、諸越へ修学のために渡られた時に、清涼山法智院の13層の塔をご覧になられ、それを模した塔を作らせて持ち帰られたもの。なれど帰国に際し、東西多くして13層のうち1層は船に詰めぬまま、我が国へ戻られたが、その時、弟の不人により、すでに父鎌足公が亡くなられていた669年没、ことを告げられたそうな。そうしたるところ、上慶和尚、東土にあって、亡父の言葉を夢に聞いたと言われ、それ、和衆断山の地は、東土の五台山に等しき地なれば、この地に墓を築けば、後の世に子孫繁盛するであろう。乱時寺を築き、仏道を修行せば、我、その地へ降りて子孫擁護すべし。とも、上慶和尚、それを聞きしは、土のと見落とし、10月16夜二行、午後9時から11時。といえば、不死と驚きて、 それはまさに父鎌足が56歳の生涯を閉じた刻限と告げる。情景王将夢の正しきを知り、感涙なされ、そのことありて鎌足公の墓を摂津の国より当地へ移し、東土から運ばれし大塔を建てられたと言われます。ところがこの大塔、一層足りぬ12層とて、情景王将の嘆きは深し。そうした老いのある夕べ、雷鳴とどろき、風雨激しく起こり、木立揺れて山を動かすほど。一夜明けてみれば、恐ろしきほどの風雨は静まり、抜けるような青き空。しかも不思議なるや、東土に残したる一層の木材が積み現れ、これにて大塔に不足なし。情景不死とにとどまらず、国の民皆が感嘆せずにはいられなかったと伝えられております。言われを知れば思い深まり、目の前の塔に映し出される古人の思い。ここにその塔があるということは、彼らの時代に至るまで、そこに思いをつないできた幾多の普遍ならしめる意識が宿るということ。義右衛門はじめ一同、その話を昨日のことのように受け止めている。この話、真実は船を分けて送った一艘分の東西が、後からついたというほどのことなのやもしれぬ。しかし、伝承に虚実あるとも、それを作り出すのも人が求める意識なれば、千数百年の長きにわたり受け継がれたその虚実、悪しき方へは働かず、人の心理を尽きて良心を呼び覚ます普遍の力が生み出されているということになろう。話を聞いてよりだんまりしていたある者が口を開く。オラホはな、小さい時養子に来ただが、実家で親父の死ぬ時、それを感じただよ。夢に姿現してな、ニコニコしてるだ。心配でしょうがなしにオラホのとこ出ただな。寺社の縁起にはどこかにそうした人の心を映し出す不可思議な道理が働き、彼らの時代の寺社詣の旅に物を思う豊かさが満ちる。回廊をめぐる楼門内へと入った一行、右奥の本社の前でひざまずき、祀られている藤原の鎌足親子に礼拝。そこには鎌足をしてあまねく親子の深き絆を分かちたまえという気持ちが強く現れていたことであろう。こうして楼門を出た一行、左手足を運んでみると、東総門から入り来る人を迎える石段があるから、そこを幾段か降りてみると、左手に平地がある。谷手の縁に灯籠立ち並び、山手の石垣に沿いては藤棚がずっとあるから、伊右衛門それを見て、藤の花咲く頃にはさぞきれいだね、とその時節へ思いを馳せる。この寺に藤を咲かせるには訳がある。一行の向かい側から登り来た宝珠の案内人がそれを語り始めている。寺の山号を壇山というがな、その壇は語らいの意味。山城の大江の王を殺し、横暴に振る舞う蘇我の遊家を滅ぼすためにな、中野大江の王子と藤原の鎌足公がこの地へ登り、藤花の咲く下で密談したという言われがある。短き会話を伝え聞いてのものではあるが、伊右衛門、壇山とはおかしな的を持っていたから、藤棚のことに加えてそれを知り納得。さて、こうして参拝を終えた一行、長谷寺に向かう東総門は近いが、その前に岡寺へ参詣することとて、来た時に入った西門より出なければならんから、 一旦そこへ戻る。そうして西門を出たれば、傍らに続く坂道を女衆が上がっていくのに出くわす。この寺当時は女人禁制、そのため女衆には西門手前より坂道を上がり、本社正面に大勢し山上に女人堂が設けられていた。堂には婦人礼拝殿の額が掲げられており、そこからの眺望は境内伽藍を一目に収めて壮観。堂横に桜、また辺りには楓を置く。花に紅葉に春秋を謳歌せずにはいられんほど。ここに在家一軒あり、このところを守るという。さすれば深き悩みを抱え単身訪れる女人をここでどれほど救ってきたか。さて元へと戻り、一行の足取りを追う。すでに西門を出てかなり先へと進んでいる。道は途中まで尾根道の下りであったが、そのうちには沢が現れ谷道へと移っている。それがやがて右へと曲がり出すと、そこからは谷を出て左手が開ける山淵の下り道となる。おお、あのでっけえ岩あんだんべ。左手に見えるそれ、今日でいうところの有名な石舞台古墳。さらに進み、その先を右に入るだ。七番岡寺はもう目と鼻の先。ここには岡寺北側にある春田神社の大鳥居があり、周囲に多くの旅籠が軒を連ねている。このところより東に行けば岡寺だが、南へ行けば彼らの通ってきた道を逆進して遠の峰より吉野へ、また西なれば立花寺から坪坂寺へと向かい、北なれば長谷寺から伊勢街道が伸び、そうした参詣者に便のよろしきところであるから、四方八方から人が集まり、そのにぎわいも盛大なもの。大鳥居をくぐり、すぐのところ、旅籠の前に掲げられた、御宿、薬屋、源太郎の看板を見つけ出した若い衆が、おう、宿だ、はい、寝たか。何、お参りが先よ。宿なのに薬屋を監視しているとは奇妙なこと。先祖が薬屋でも営んでいたか。ここが今日の宿ではあるが、まずは岡寺へ参詣してからと人混みを塗って先へ進む一行。途中、左に春田神社へ向かう分かれ道が現れるが、それを過ぎると、ほどなく七番岡寺の山門が見えてくる。この寺、一名岡寺とは言うが、正式には東光山真珠院龍が寺といい、真言宗の菩薩。本尊は如意輪観世音菩薩。会期は義円僧正。山門をくぐった一行、一旦狭まった上がり道を越え、広き境内へと出るが、その奥を見て若い衆、あんなところに四角な小さい池があるだ。その池の左手が本堂ではあるが、若い衆につられ、皆その池の旗へ寄る。池中に石が立っとるだ。はて、なんぞや。などと思案しているところへ、六七人の甲冑がやってきて、その中のご老人が言われなど話し始める様子。天智天皇の頃というから、今より 1160年も前のことになるや、この岡の里に毒竜がおってな、里へ大雨を降らせ人々を苦しめておった。なれど武士が迎えても毒気に当たり、誰も退治できぬ始末。そこで義円僧正が法力を持って退治に向かったそうじゃ。その義円僧正、毒竜を前にすると、秘文を唱え始め、持ちたる数珠でその毒竜の頭を打ちたれば、たちまちにその身が縮まり動かぬようになったそうじゃ。そこで毒竜の角をつかみ引き出して、この池あるを幸いに投げ込み、5,670,000歳の弥勒菩薩がこの世へ下生して説法される夕下残念の暁までいずることあるべからず、と、あの梵字を書きし、蓋を持って毒竜を封じたと。そうしたことで、後にここへ寺を建立。竜に蓋した伝えから、竜が一の名を得たそうで。なるほどと頷く一同。若い衆、この寺を岡寺とも言うことが気になっていたから。すまねえけんども、岡寺というのはなしてたで。何も知らぬ若い衆から聞かれたものだから、そのご老人、一瞬驚いた様子ではあったが、それを過ぎれば我が話に耳を傾けてくれていたかと喜び浮かぶ。このご老人、素性を明かせばどこぞの薬を商う商家のご隠居らしいが、息子夫婦が立派に店を継ぎおるから、普段は息子と語ることもなき侘しい身。甲冑が寺社詣に出るというので頼み込み、同行してきたが、店など構えぬ若き頃、薬の行商でこの辺りから紀州へも足を伸ばしていたらしいから、知識多く、土地土地への懐かしさも人一倍のこと。そうした気持ちが、身も知らぬ若い衆の問いかけに溢れ出し、老いたりといえども若者の役に立つやと、満面の笑みを引き締め、語り出す。そうしたことで親切心を起こり、話の筋の始まりをかなり遠くへ置いたと見える。そもそも毒蛇を退治した義円僧正とはな、捨て子だったそうじゃ。高い地にこうなき家あってな、日々観世音に祈るある夕べ、庭のあたりからこの泣く声がするから出てみれば、芝垣の上に白き包みがあったそうな。近寄ればその匂い芳しく、開きたれば人への片びらに赤子が包まれておったと。これ観世音より賜りしこと、夫婦喜び、養えば、数日を経ずして成長したと言われ、その時の天智天皇へ聞こえ、皇居の岡本の宮へ召されて、王子と同じく養育されたと伝えられます。そしてその後に出家なされ、由意識、認識に関わる仏教論理、など様々に学ばれましてな、さらに唐へと渡り、発想宗の奥義を極めましたれば、記帳してそれを広め、弟子には行基や老弁、道教などがおられるほど、また寺の建立造営にも務められ、唐寺は天智天皇の御願あって、岡本の宮の一部を賜り、伽藍を建立して、近藤如意院観音半跏像を安置したのに始まります。それゆえ正式には龍外寺なれども、旧地の宮跡へなぞらえて岡本寺、それを略して岡寺とも呼ばれるようになったとか。はあ、よくわかりましたが、ご親切にありがとさんで、こなたの見知らぬ若い衆の礼を受け、ご老人、生きる張り得た絵に浮かべ、一向へ別れを告げる。さて、それより、上六、約 4.8 メートルの近藤如意院観音半跏像を安置する本堂へ参拝する一行。 この寺には本堂右手、境内奥より円の行座像と弘法大師像を、行の左右に配する義円僧像の像を安置した開山堂が設けられ、その手前に短期天を安置した堂が並び立つ。その開山堂に祀られる義円僧像、大雨降らせる悪流を収めたということから農民の絶大な信仰を得、里人が干ばつの時に恐る恐る緑流を封印する西外に手をかけ、わずかに薄り少しなりとも正気を与えて雨を降らさんとするほど。他方、仏道修行の魔性を排除するために安置されている換気点は、元修行の誘惑者で、その多くの像は、像頭、かっこ、像の頭、人身の抱き合う形をとり、この断天の魔王に対して、十一面観音の化身した天女が他方に表されているから、民衆には男女和合、子授けの神として信仰されてきている。そのこと、仏教の厳格にして厳しき教義とは別に、求めるものを仏に見出そうとする民衆の心の働きかけによる解釈の拡張に他ならない。そこに映し出されるのは、衆生、その何にもとらわれぬ純真な信仰心に他ならない。そうしたことで一行、先に詳しき由緒なども聞き及び、また、農事に関わることや子授け、安産などの祈願にご利益があることと介して、さらに深き思いを込めての参拝となったことであろう。その後、境内最奥の弥勒窟、仏足石など巡り、寺を後にした一行、そのまま来た道を戻り、宿入り。正月22日、一つ泊まり180文。この寺門前にて薬屋源太郎。通算日数38日目。歩行距離38キロ。累計1218キロ。使用金額267文。累計2854文。その夜の宿にて、あれま、あなたは岡寺の池でお会いした方。若い衆が川屋から出てくるところ、池の言われなど聞いたご老人と鉢合わせ。失礼ながら出てくるのを待って礼を述べ、連れ立って廊下を歩くと、ご老人の甲冑は向かいの部屋へ詰めている様子。しばらくすると、そのご老人が一行の部屋へと姿を見せる。一行、今若い衆から聞き及んだばかりのこととて、ざわざわと居住まいを正す。同部屋の他衆の間を、おくつろぎのところごめんなさいよ、と声かけながら進み来たご老人。先ほどそこでこの方とばったりお会いしましてな。お邪魔なれど、これも何かのご縁と顔を見せにな。へえへえ、今聞きまして驚いているところで、こちらから行かずば習うところ、わざわざにありがたきことで。義右衛門が丁寧に挨拶し、皆が従うところ、ほれほれ膝を崩されて、根が気さくなご老人と見えて、皆その人となりに包まれるよ。それから楽しき話が始まるが、そうした中で若い衆が、あの寺には厄払いに来てる人も多かったんでな。それからしばらく間があったから、その若い衆、それまでの話の流れを切ったかと肝を冷やし始める。なれど、決してそうではない。ご老人というもの、隠れた記憶のひだが幾層もあるから、その深みへ行って繋ぎ止めながら 戻り来るのに随分と時間がかかるもの。まあ、若ければ膝が幾枚もあるわけではないから、あ、それはこうよ、とすぐ思い出して事象だけを述べて終えてしまう。だが、ご老人ともなればそこがすごいところ。相手にその長き間を待つ心の豊かささえあれば、とてつもなき記憶を再構成し、蘇らせてくる。余談だが、老いれば同じことを何度も繰り返すと思われがちだが、皆そうとは限らん。そうしたことの始めは同じに見えても、本人にとっては記憶の切り口が違っていたり、また、わずかではあるが失った記憶をその都度蘇らせ、付加しての話であることが多い。まあ、若い者にはまどろっこしいから、それを遮るとなれば、会話は少なくなり、何も思い出すことなき本当の繰り返しが、老いの精神を急速に蝕んでゆく。そうしたことで、このご老人も、家では相手にされないことも多い。ところがご老人、若い自分から独り身の行商であるから、神仏を大切に思い、一人ではあっても巡礼の心と同じに、神仏と同行二人の思いを育み、助けられても来ていた。年を隔て、この旅の寺社詣で出て、今その育んだ思いのただ中にいるから、話のつなぎの間が開けた後の口ぶりは、まさに講釈師のよう。若い衆がその語気に圧倒されるほど。厄除けといえばな、この寺には確かこうした話が伝わっておるわ。後見天皇の頃というから、天保の今より1810年も前のことになるかい？この寺の義援僧正に指示し、湯気の道教というお坊様がおられましたとき、慶主君という人が災難から逃れ、この寺の杉林に隠れ潜んでいたそうで、道教様、それを知りましてな、慶主君の身に薬剤にかかる毛あるを見取り、早々に如意輪観世音を作るべしと命じられたそうじゃが、その作りたる一尺二寸六匹の肖像により、そのお方は難を免れたと言われます。道教様、その肖像を譲り受けまして、後見天皇に奉られたそうで、その後に伽藍を建立し、尊像を安置。天皇の御行きなりまして、落慶の式を行ったということです。今ある上禄の仏像はな、その後にこの寺を中興なされた弘法大師様がお作りなされたもので、その胸には先の肖像を収めたとか。まあ、そうしたことで薬難を除くと言われるようになり、また弘法大師様が龍神に祈り、聖泉が湧き出たとされる奥院の霊水を飲めば、薬難を除くとも言われ、薬除けの人々引きも減らさずということですな。中でもこれから来る2月の初馬、それに2の馬、3の馬などには、遠くから薬除け祈願の参詣者を多く身動きできるほど。おう、そういえばな、厄年は翻訳の25歳を中にして、前後を前役、後役などと言うがな、若い自分にこんなことを耳にしたことがある。何でもその25とは、人の一生に25の厄難あるを言うことにて、年にはあらずと。あれあれ飛んだ長居をしまして、これだから年寄りは嫌われる。ははは。何を申される。部屋の人々、皆聞き耳を立てて、知らぬ世のありがたき言われを知りたりと、ご老人に礼することしきり。場の引き方も心得るから、まるで引き幕を閉じた芝居の終わりのような余韻があたりに漂う。あっぱれご老人。若い衆、 そうなりたきと憧れを抱くほど。